そういえば7月ぐらいから、7月、そうだね。まあ、6月の30日から、前にもしかしたら軽くお話ししたかもしれないけど、SBI 証券の積立 NISA が、積立 NISA のそのファンドを買うやつが、クレジットカードでできるようになって、なんだろうな。まあ、毎月、そのまでは毎月、こう、手動で、証券口座にお金を移動しなきゃいけなかったんだけど、今度からこうクレジットカードで、そのインデックスファンド買うっていうことができるようになったんで、なんかめっちゃ便利だなーって思って、毎月の定期作業から解放されて喜んでます。MK です。
順番決めてなかったけど、僕行こうと思います。
はい、ごめん。
最近、北海道なんだけど、すごい、もう熱帯夜すぎて暑くて、もう、超寝づらくて体調がどんどん悪くなっていってます。ふっくんです。
はい。まあちょっと事情があって昨日一日休んでたんですけど、その間何もすることなくて、まあアニメとか見てたんですけど、ビビーっていうアニメがめちゃめちゃ面白かったのでおすすめします。トッシーです。よろしくお願いします。
いやー、北海道も暑いみたいだね。
クソ暑そう。
もう普通に連日30度超えっすよ。
すごいね。なんか、家にエアコンないでしょ、ふっくんち。
ないです。
リビングだけあってとかじゃなくて、もう全部ないよね。
全部ないです。
ね、なんかさ、そう。まあ、僕も夏とか実家に帰って、ちょっとリモートで仕事したりとかしてたけどさ、してて思ったんだけど、そう、なんかやっぱ北海道って外そんな暑くないだろうっていう前提でエアコンなかったりするじゃん。そうするとね、本当に暑くなったらもう冷やす手段がないんだよね。この
もうお
バ
しま
カ。
いなんよ。
ね
マジで、親に、そろそろエアコン買いなって。LINE した。なんか、部屋38度とかになって死にそうみたいな LINE 来たから、LINE が。そろそろ買いなよ、つって、なんか、親と話してたわ。
なんかね、僕の実家も、なんだっけな。なんか去年の夏ぐらいにリビングにエアコンがついて、あ、違うかな。一昨年ぐらいにリビングについたのかな。で、去年ぐらいに、こう、一番大きい部屋について。で、とうとう今回僕の部屋だった場所にもついたらしいんで、まあ、これ夏実家に帰って仕事してもいいなっていう感じになったね。
いいっすねー。
もう、なんかイライラしてくるじゃん、本当に。暑くて。
暑いとこう、キーボードするし、キー立つし、いいことないわ。
ね。
夏は最悪の季節。
でもさ、エアコンつけられるようになってない家もあるじゃん、やっぱ北海道だと。
ああ、あるね、あるね。たくさんあるわ。
それとかだともうどうすんだろうね。
ね。
いや、それこそあれ、光線とかもさ、エアコンなかったしね。
確かに。
なんか、
ないよね。
あるけど、本当に一部の教室だけ。
あ、そうそう、専攻科生は上級国民だから、専攻科等にはあったんだ。
上級国見てないや。
でも、情報工学科等にはなかったよね。
なかった。
換気扇はあったよね。換気扇だけあって、でもそれも壊れてるんだっけ？
壊れてる。ガンガンガンガンって言うから。
音がうるさい換
ガ
気
ンガ
扇。
ンガンだっけ？なんかキーンみたいな音してなかったっ
あ、なん
け？
かピュイーンって言った人を、ガンガンガンガンガンガンガンガンって言
あ、
った人
そう、両方あるんだ。
そう、両方ある。
まあでも温めるのは得意だと思うけどね、北海道の方が。
ああ、それは、そうかもね。
逆にこっち来た時にさ、なんか隙間風やべえなって思ったしさ。
っていうか、窓冷たくない？
そう、窓冷たいしさ、なんかあのさ、あれあるじゃん。電気のスイッチとかインターホンとかあるじゃん。そこのところにさ、ちょっと手やったらさ、隙間風入ってきてない？
入ってる。
マジ？
ピアオーみたいな。
あ、今のマンション、あ、でも今のマンションもそうだし、前の西荻の木造のアパートとかもすごかったし。で、エアコンも温めんの弱いしね。
弱いね
そこはやっぱり石油燃やしてる北海道にはかなわないわっていう。
ー。なんか、一人暮らしの部屋だったら、大丈夫ですよ、エアコンあれば、みたいなこと言われたけど、いや、普通に寒いが、みたいな、風に
ね。
思った。
でもあれじゃん、石油ストーブ禁止だったりするじゃん、こっちの家って。
そうだね。なんか、 マンションとかアパートとかは絶対条例で禁止されてるよね、確か。
あ、条例なんだ。
火災になるから。なんか条例って言ってた気がする、なんか、引っ越し業者が。
そうなんだ。
うん。
それは、わかんない。引っ越し業者とか、なんか、不動産、あ、不動産ではないけど、なんかその手の人たち結構適当なこと言うからな。
あ、マジか。そうなんだ。まあでも、大変よ。寒くて。
いや、っていうか、まあじゃあ、石油ストーブ買ったとしてもさ、
うん。
あれだよね、石油どうやって調達すんのってなるしね。
確かに。
運んできてもらうのかな。ないよね、そういうの。石油のタンクにこう入れるみたいな概念ないよね。
ガソリンスタンドもあんまないしね。
あ、ガソリンスタンドこっち全然ない。
なんか大きい道路には必ずあるけどさ。
うん。青葉台にはあるけど、西荻窪にはなかった気がする。
そうそうそう。まあなんか、基本的に、物というか、部屋を温めるために何かを燃やすことにこう、強い抵抗感を持ってるんだなーって。
いや、まさかこれでこんなにいっぱい話すとは思わなかった。じゃあ本編いきますか。
はい。
あ、オリンピックだね、その前に。
あ、そうだ、オリンピック。
ね、オリンピック。え、今日から始まってんの？これ、いつからなの、オリンピックって。
明日なんじゃなかったっけ？あれ？違った？
でもさ、今朝さ、なんかテレビつけたらさ、
あ、そうだ、今日だ
わ。北島康介と、
うん。
嵐の、なんだっけ、斉藤くんじゃなくて、
斉藤
くん？桜井くんだ。
あ
嵐の桜井くんと北島康介がなんかやってたけど、あ、でもオリンピック自体は、あさって、金曜日か。
開会式が今日？みたいなこと？
あ、そういうこと？え、でも普通開会式をもって、開始じゃないの。
ね。
あ、開会式が23日だって。
へぇ
ー。でもなんか、今日、一次リーグとかいうのやってるね。女子サッカー。
へぇ
ー。へぇ
ー。一次リーグって何？
よう分からん。
オリンピック出られるかどうかが今日明日で決まる人たちもいるってこと？
それやばくね。
それすごいね、なんか。
予選ってこと？
予選なのかな？一次リーグってどういうことなんだろうね。
一次リーグ。
なんかもう始まってるっぽい雰囲気な気がしてきた。
一次リーグってどういうこと？ CPU に近いってこと？
キャッシュの話ではなく。
一次リーグって、何をするのこれ。
あ、普通に本大会みたいなことっぽいよ。
あ、終わらないから期間外にやってるってことかな。もしかしたら。
そういうこと？へぇー。
じゃあ予選じゃん、もう。
うん。
予選だね。
うん。
オリンピック始まってたわ。
始まってるね。
始まってんね。やってんね。
まあ、どうすか、オリンピック。
え？微塵も興味ないし、早く終わって、安全に皆様はお国に帰ってくださいって、普通に思ってる。
そうだね。
うん。
まあ、全然興味ないね。
ないね。
そして、まあ、常識的な行動をお願いしますという気持ちぐらいしかない。
そうだね。ああ、でもなんかね、そう、ああ、そう、なんか、そんなこと言っといてなんだけど、
うん、
こうスポーツを見るのを楽しむっていうことを、
うん、
やりたいなっていう気持ちは最近芽生えてきた。
おお、
へえ。
なんかね、会社でね、それなんかね、みんなね、サッカーに例えてなんか行ってくんだよね。
へえ。
なんか今回のスプリントは、
うん、
MK さんがこうミッドフィルダーとして、ミッドフィルダーじゃねえや。あ、そう、今回のスプリントは MK さんが、こう、スプリントゴールに直結するタスクをがっつり持ってるから、まあ、彼はフォワードで、みたいなこと言われても、
うん。
え？みたいな。フォワードってなんだよ、みたいな。とかなんか、あとはなんだろうな。まあ、なんか結構ね、サッカーに例えてなんか言われるんだけど、さっぱりわからんのよ。
うん。
で、なんだろうな。まあ、サッカーに例えんのもさ、
うん。
こう、ある種多分、フォワードとかミッドフィルダーとかぐらいは一般常識じゃん。知らなかったけど。
僕はわかんないよ。
なんか、聞いたことはあるぐらい。
あ、そうなの。ちょっとじゃあ、ここの人たちはちょっとダメだ。社会のはぐれ者だわ。
でも、あれはなんか、フォワードは前線で戦う人みたいなイメージだけはある。
ああ、
うん、
前衛キャラってことね。
そうそうそうそう。我々はね、はぐれ者なんでね。
うん、
あれだけど。いや、なんかさ、なんだろうな。なんか、 いや、わかんないな。ちょっと、人と話題を合わせるためにスポーツを見たいっていうか。
ああ。
それぞれって露骨に言うのもあれかな。あ、でもね。
確かに。
あ、まあ、でも、いいと思うよ。なんか。
そう。
社会の人たちと話題合わせに行くというか。
そうそうそうそうそう。マスにこびるというかね。う
ん、なんか、俺はちげえからっつって、なんか、生きったオタクやってるよりも、そっちの方が可愛いあるから。
そう。だからなんか見ようかな。あの、1日目は全部ボートとアーチェリーなんだね。
アーチェリー見ようかな。やってたし。
23日は。あ、24日の土曜日、バレーボールとか、フェンシングとかバドとかあるな。
フェンシング見よう。あれ太田選手ってまだ現役なのかな。
誰
太田選手。あれ太田だったっけ、
フェンシングの強い人、
日本代表。
わかんねー。
金取ってたよね、フェンシングで初めて。
あ、そうなんだ。日本人でってこと。
うん。あ、なんかもう普通に現役引退してた。なんか。
あ、そう。
へー。
フェンシングの協会会長になってたわ。
へー。
みたいですね。
サッカーってオリンピックないのかな。
え、あるんじゃないの。さっきサッカー女子の話してたよ。
あ、それは女子サッカーだけどさ、男子サッカーってあんの
かな。あんじゃないの。違うのかな。
あれ、あ、ああ、いや、わかんない。あんのかな。
あれ、なんかよくわかんないけど、ワールドカップはあるよね。
ね、あるよね。
え、あるんじゃない。
オリンピックもあるん。
あるらしいよ。
あるあるあるあるあるある、
うん。ほう。
あれ、野球がないんだっけ、オリンピックって。
野球はなんか日本がプロ野球選手ばっかり出すからっつって消えなかったっけ。あれ今回復活するんだっけ。
あれ
なんか散々ごねて復活するみたいな話もあったような、なかったような。
へえ、そうなんだ。
全然わかんない。
日本が唯一勝てる競技が野球っつって、でなんかあれじゃん、こうオリンピックって基本的にアマチュア選手が出る大会じゃん。けどそこに日本はあの、競技選手、
うん、
そのプロ野球選手を出しまくるから、結構非難されてて、で、なんかそういうことしてくる国がいるから、なんかやめましょうっつって、野球が確か一時期消えてたんだよね。ただなんか今回、なんか限定的に野球が復活しますとか、今後復活しますとかっていうことになって、なんか今回やるっぽかった気がする。自分の国で自分の国が勝てればそれでいいのかって思いながらそのニュース見た記憶があるわ。
まあ、それはまあでもあれじゃん。なんか、それは日本はそういうことをするよりもされる方が多いからいいんじゃない。
いや、なんかその、オリンピックじゃん、
うん。
言うなればスポーツマンシップに乗っ取った人間たちが集って競技をするわけじゃん。うん、なんかそういうところになんか、まあ、そういう策略を持ってくるのってクソしょうもねえなって思ってたから。競技以前のところで戦うんじゃねえよって思って。
なるほどね。
そうそうそう。なんか、そう。オリンピックをさ、商売とかに使っちゃいけないじゃん。ね。じゃあ、政治には使っていいのかみたいな。
ああ、なるほどね。
気分があって、僕はなんかあんま印象良くなかった。っていう話だけ。
今見たら、多分野球ないわ。
ないか。そっか。
ソフトボールはあるけど。
じゃあいいや。
そうか。
でも。
オリンピック。
卓球、あったっけ？でも卓球はあれだよな。プロ選手出るよな、たくさん。各国プロ選手出すよな。
うん。なんだろうね。
日本は何？何？まあ。
いや、だって大体みんなプロ選手じゃないの。
プロ選手なのかな？でもアマチュア選手しか基本出ないみたいな話を聞いて。なんかで見
る。いや、そうだよね。オリンピックはアマチュアのなんちゃらとかはよく言うけどね。
うん。
え、だって、サッカーとかってなんか。
ね。
え、普通にサッカーに出てる人たちって普通に J リーグとかの人だよね。
だと思ってる。謎い。
なんかよくわかんないね。なんかわかんない人同士でわかんない話してもしょうがないから、ね。
やめるか。やめるか。
やめるか。
確かに。何もわからんってなってた。
何もわからない。
うん。はい。オリンピックは、あさってから。
はい。
まあ、金曜から。23日金曜日からなんで、なんだろう。まあ、応援しましょう。みんなで一体となって。クールジャパンのために。
はい。
はい。ワクチン2回目？
ああ、そうです。ワクチン2回目打って、来ました。
おお。
やばかったです。
副反応。
副反応が。
ほう。
さ、冒頭、昨日休んだって話したんだけど、その副反応のせいで。
うんうん。
そうなんですよ。まあ、なんか、適当に、前回みたいに流れ説明すると。21日の15時ぐらい、午後3時ぐらいに打ったんですよね。で、普通に帰ってきて、仕事して、で、飯食って、まあ、ゲームして寝て、で、夜中に起きたら、36度9分ぐらいになってて、お、始まってんなーと思って、こう、節々の痛みとか、頭痛とか、熱が出始めましたと。まあ、もちろん肩も痛いんすよ。前回同様。
うん。ふんふんふん。
で、これまずいなーと思って、で、事前にね、その情報知ってたから、で、なんか医療関係のツイッターのフォロワーがいて、その人が、ちゃんと解熱剤と水分と、一日二日分の食べ物くらいは用意しといた方がいいよって言ってたから、事前に用意とかはしてたんだけど、普通にこう、熱が来て、やっぱ来るんだなっていう。僕は、こう、熱出るのが確かね、全体の6割みたいな話を聞いてて、
うん、
あ、4割の方には入れなかったかって思って、まあそこでちょっとがっくしーってなって、
で、まあ、でも6割取るのは得意だからね、我々はね。
まあね。赤点60、40点の世界だったから、まあ60点以上取るのはまあ、基本的に慣れたものなんですけど、何の話や。で、まあ、そうそうそう。で、朝。で、僕、3、4時ぐらいに起きて、そっから寝れなくて。
あら。
で、まあ、アニメ見たり、ラジオ聞いたり、YouTube のライブ見たり、しながら、まあ、だらだら過ごして、で、あー、上がってきたな、熱、と思って、30分おきぐらいに測ってたんですけど、まあ、7時ぐらいの時にはもう37度2分とか、そんぐらいになってて、まあ、Twitter で、逐次報告してたんで、まあ、気になる数字が見たかったら見てください。って感じなんですけど、まあ、37度ぐらいになって、ああ、まずいまずいと思って、で、慌てて、会社の上司に、今日副反応で、熱上がってきたのと、悪寒と、倦怠感と、節々の痛みがあるので、今日は休みますってことで、休みを入れ、午前休入れたんでね、一旦。
うん。
で、
うんうん、
午前休入れて、で、朝飯食って解熱剤入れて、で、すやーして、で、昼ぐらいに起きたら、37度9分ぐらいになってて、オーマイゴーっつって。
やば
ー。うん。で、まあ、このままだと下がんないよなーと思って、とりあえず、全休入れたんですよね。
うん。
うんうん。
で、そっからというもの下がらない下がらない。昼、飯も食って、で、その時もまた、解熱剤入れたんだけど、全く効かなかった。気休めくらいにしかならんのだなって。ただね、解熱剤、イブエージを使ったんですよ。
うん。
生理痛とか、頭痛とかにもよく使われるような薬で。
うん。
それを飲んでたおかげで、頭が痛くなるのはちょっと和らいでた。
はー。
っていうのがあるんで、まあまあまあ、頭の痛みって結構しんどいし、逃げられないので、まあ、解熱剤、そのあたりの商品飲むといいかなと思いました。で、まあ、買ってきたポカリを飲み、アニメを見て、寝れないし、だらだら過ごしてたんだけど、そう。で、ずっとは、熱は出るし、体だるいし、寒気はするし、節々痛いし、
うん、
腕上がらんから、まあ、着替えもできなくて、もう、汗びっちゃびちゃだって、ベタベタだったんだけど、着替えれんくて、風呂も入れんくて、っていうので、ずーっと。で、夜中ぐらいになって、で、ようやくかな。あ、晩飯食って、10時ぐらいに、ようやくなんか体楽になってきたなと思って、軽く、体を起こして、で、着替えたり、飯食ったりして、また解熱剤入れて、で、横になって、安静にしてたんだけど、そしたらね、だいたい、ワクチン打ってから30時間ぐらいかな ?30 時間ぐらい経ってから、ようやく体が楽になって、
うん。
ちょっとずつ痛みとか、悪寒とか、倦怠感が取れてきて、熱も徐々に下がり始めて、みたいな感じで、ようやく楽になって、活動できるようになったっていう感じでしたね。
なるほど。
っていうのが副反応でした。
マジか。
でですね。まあ、二日目なんですよ。今日。
うん。
あら。
うん。 午前中ちょっと辛かった。やっぱり37度ぐらい。僕、平熱低くて、35度中盤なんですよ。
うん。うん。
代謝悪いねーって思うんだけどさ。そうそうそう。で、だから、37度とか出ても普通に、ああ、普通の人の37度5分ぐらいだな、みたいな感じなんだよね。
うん。
そう。だから結構しんどくて、午前中休んで、まあ、ここぐらいから、ようやく活動できるぐらいに熱、平熱くらいまで下がってるんだけど、なんかね、汗がひどい。めちゃめちゃ汗が出る。
ああ、そう。
発汗量が今日えぐい。ずっとびっちょびちょ。
汗ってなんだろうね。
ね。
寒いとか。
いや、寒くはないんよ。
なんだろうね。
そう。普通に室内温度26度とか。まあ、適正温度やん。
うんうんうんうん。
なんだけど、なんかね、汗止まんないんよ、ずっと。今日。っていうくらいですかね。一日目は熱と、おかんと、倦怠感と、節々の痛み。
うん。
4症状。あと、前回同様、その、打った側の肩が痛えっていうのがあって、まあまあ、辛かったんだけど、うんうん、2日目は、楽ながら、ちょっとね、なんかよくわからん症状が出て、汗を大量にかくっていう事態に見舞われてて、ちょっと、嫌な感じ。
うんうんうん。
しますね、っていうくらい。まあ、2日目は楽よ。っていうくらいでした、僕は。なので、皆さんも、解熱剤と、あと、飲み物。スポーツドリンクっすね。
うん。
糖質があんまり入ってないやつがいいと思う。ポカリがいいと思う。を、買っときましょう。3リッターぐらい。そう。3リッターはね、あった方がいいね。
マジか
うん。マジで、汗かくし。
うん。
熱下がんないから、水分欲しくなるし。
うん。
って感じで、なんか、割と準備した方がいいのと、家族がいたら、うん、その、接種タイミング被んないように。
ああ。
っていうのは、ちょっと心がけておくと、いいかなって。
助けてくれる人がいなくなっちゃうからね。
あ、そうそうそう。なんか、僕は一人暮らしだから、まあ、諦めたんだけど。
うん。
例えばなんか、郵便、受け取るとか。
ああ。
そう。食器洗うとかさ。まあ、最低限の。その生活はあるじゃないですか。そういうの回んなくなっちゃうんで、片方受けた時は片方受けないとか、予約のタイミングずらすとかした方が、その家庭的な負担は下がると思うんで、そこら辺工夫が必要かなって。マジで動けんくなるから、
うんうんうん、
って思った。
なるほどね。
僕は一人暮らしなんで関係ない話ですが。注意はよ。
いやー、なんか、会場ってなんだっけ？会社が用意したところなんだっけ？
うん、あ、そう。僕は職域接種で受けてるから、会社が事前に会場を指定してて、そこで受けてきた感じですね。六本木の、なんか会議場？
貸し会議室みたいな。
貸し会議室。そうそうそうそう。
ああ。
ないところは、なんか、もう建物ごと貸し切って、
へえ。
2フロアぐらい使って、事前のなんか問診とかもやって、で、打った後にまた15分休んで帰らせるみたいな体制だったね。
お疲れ様でした。
マジで。皆さん気をつけてください。やつは危険ですよ。
そんなに危険だったんだ。
割と辛かった。
5G とか言ってる場合じゃねえな。
ちなみにね、磁石はくっつかんね。まだ。
あ、そう。
なんだ。
2週間経つとくっつくようになるかもしれない。
あまあ2回目で 90% だもんね。
あ、そうそうそうそうそう。
2回目やって2週間後に 90% の有効性だから。
で、なんかあれよね。なんだっけ、アメリカのワイドショーかなんかでやってたけど、受けたけどコロナかかったよって。でもなんか症状は軽かったよみたいなことを、なんか専門家の、実際にコロナの患者見てる先生と話すっていうのがあって、やっぱりそういうことらしい。
うん。うんうん、うん。
かかるリスクは、まあ、ワクチンを受けることで、こう、ちょっとずつ上がっていくかもしれないけど、やっぱりかかる可能性はあるんで、まあ、予防はしながら。だけど、かかったとしてもリスクが減りますよっていうことらしいですね。
うんうん。
なので、皆さん、リスクを減らすためにも、自分の心情が何か、ワクチンに対する疑念がなければ、積極的に打っておくことを、なんか、おすすめします。
でも、タマホームに就職できなくなるから。
タマホームには僕は採用試験に落とされるね、きっとね。
いや、僕タマホーム行きたくなったら困るじゃん。ね、
行きたくなったら困るじゃんっていう。
タワーホームなんかウェブ系のエンジニアとか募集してたら困るじゃん。
確かにね。
うん。
レールズエンジニア、ウォンテッドリー、ウォンテッドみたいな。記事書いてたらまずいもんな。
まずいね。
行きたくなっちゃうもんな。大企業だし。
はい。
なんで、まあ、準備と積極的なワクチン接種、信念がなければ。はい。ということで、副反応は辛いですが、あれだね。副反応がしんどいので、翌日、翌々日くらいは、重要な予定、うん、仕事もプライベートも入れない方がいいんで、あそこら辺気を使ったりとか、
うんうん、
さっき言った、こう、はい、同居人がいる場合は、ちょっと、受けるタイミングに、こう、受けるタイミングずらしたりとか、そういう工夫必要なので、うんうん、ちょっとそこら辺考慮しておくと、まあ、いいかもしれないですね、っていうお話でございました。
うっす。有給準備しとこう。体調で、
うん、
一番きつかったのって強いてあげるとしたら、
熱だね。
筋肉、熱か。
あ、あのね、マジで長いし、
うん。
解熱剤と使っても下がらないから、マジでしんどい。
いやー、なんか、インフルみたいな感じかな。なんか、これまで、
あ、そうだね。
体験したことある
のに近いの。インフルの熱に近いと思う。インフルの熱が若干弱くなった感じかな。
うん、うん、うん、うん。
インフルって、カーって上がって、何日も続いて、うん、で、パッとやむみたいな。
うん。
感じだったんだけど、ワクチンのはね、多分、徐々に上がっていって、ピークがね、多分、12時間とか18時間ぐらいなんだよね。
はいはいはい。
で、そっから徐々に下がっていって、2日目には多分もう、動けるようになってる、みたいな感じ。
うん、
でした。
わぁ、きつそう。いや、なんか、個人的にはなんか、筋肉痛みたいな痛みってのが、すごい気になっちゃってて。
あー、うん。
そういえば筋肉痛、ガチの筋肉痛ってマジで辛いよなとか思い出しちゃってて。
が、ね、久々に動いた時とかのやつね。
そうそうそう。
でもね、なんか、そもそも筋肉注射だから、
うん。
針筋肉に針を通すやん。
うん。
まあだからその時に断裂してるのと、
わお。
多分筋肉周辺の細胞活性化するから、
うん。
その、まあなんて言うんでしょう。その、mRNA を使って、
うん、
実際にタンパク質を作り出す過程を、まあ、その周辺、プラス、それを受け取った細胞が、こう、さらに、こう、いろいろ放出して血液に乗って、で、いろんな機関に配られて、みたいな状況になるんですけど、
うん、
その活動がめちゃめちゃ活発になると思うんだよね。だし、
はいはい、
新しい mRNA が届くんで、
うん、
多分ね、ちょっと、何、バリデーションチェック、バリデーションみたいなのが走る気がしていて。
はいはいはいはい。
なんかその反応なんじゃないかなって勝手に考察はしてるんだけど、その筋肉痛が、ね。
はいはいはい。うん。
っていうんで、その細胞が壊れたり、修復されたりっていうので、その筋肉痛に近い症状が出てるのかなっていう。
なるほどね。
考察をしてた。なんで、もう諦めるしかねえやって
思います、ね。うわ、辛そう。
しかも肩の筋肉って結構、あれじゃん、大きいじゃん。
うん。
見える筋肉で、インナーマッスルが少なくて、外側の筋肉大きいやつだから。
うん。
結構ね、針で、ちぎれてんだと思うわ。そんな感じです
か、ね。頑張ろう。
はい。安静にして、お大事に。
貴重なアドバイスだ。
って感じでした。僕の2回目のワクチンは。
はい。
2週間後にはフルアーマー状態なので。
強い。
はい。
ほい。
ほい。
じゃあまあ、次のやつ、どうぞ。
いいですか？じゃあちょっと、レポートしたいと思います。
うい。
ちょっとレポ話。ちょうど昨日になるんですけど、僕が好きなバーチャル YouTuber で、音楽活動してる二人組の、ユニット、ブギーボックスっていうユニットがいるんですけど、その人の、オンラインのイベントがあって。
前、話したやつね。
で、そうそうそう、前、ポッドキャストでちょっと、こんなんがあって、行ってきたらレポートしたいと思いますよって言ってたやつがあるんだけど、
推しと、ちょうど話す権利を得たみたいなやつね、
う
ん。
そうそう、15分間直接話せるっていう、お二人と。そういうイベントがあって、で、詳細を話すと、 6月19日に、ワンマンライブがあったんだよね、うん、オンラインの。で、そこで 3D お披露目で歌います、みたいな感じのイベント、3時間ぐらいのイベントがあって、で、7月19日である昨日なんだけど、一緒にそれを同時視聴しながら、喋りましょうっていうイベントがあって、うん、オンラインで。で、ただ、ずっと3時間一緒に見るわけじゃなくて、ルーム、なんか、参加できる部屋みたいなのが建てられてて、ルーム A から H まであって、で、各部屋に4人ずつ、
うん、
参加券配られてて、オタクが4人入って、で、ブギーボックスさんたちは、ルームを次々に A から H まで順に15分ずつで回っていくみたいな感じの、なんかディナーショーみてえだなとか思ったんだけど、なんかそういう形式のイベントが昨日あったんですよ。いいっすね。そう。ただ、ちょっと、その、イベントの前までは、オタクが4人、見ず知らずのオタクが、ランダムに4人で部屋に閉じ込められて3時間話すってやばいなみたいな印象ですごいドキドキしてたんだけど、ただね、昨日なんかトラブルあったらしくて、
うん、
そう、なんかできたばっかのプラットフォームだからトラブルあったらしくて、Z-AN ZAN っていうプラットフォームなんだけど、
はいはいはいはい、
そう、なんか同時視聴するための、6月19日のイベントの映像が流れないらしくて、ずっと暗闇なんだよね、3時間。時刻がさらに時刻化してて。
辛い。
辛。
そう、それがなんか、始まってからアナウンスがあって、ちょっと映像流れないっぽいんですよね、みたいな話を本人たちが、全体に見えるオープンな部屋で喋ってて、うん、で、本当に申し訳ない。なんか、ポイントは変換します、みたいなのとか、後日リベンジやるんで、ご都合が合えばまたよろしくお願いします、みたいなことをつらつらと言ってて。
うん、
ただ、今日お話はします、みたいな。そうそう。ただ、その、
うん、
3時間のうちの15分間だけお話だから、その間は、
うん、
同じルームの人と喋るもよし、どっか行っててもいいし、時間になったら戻ってきてもらえばいいですよ、みたいなアナウンスされてて。どうしようって思ったよね。なんか見ながらだったら話せるのはわかるんだけど、暗闇で4人、どうしようみたいな。暗闇で
オタク3、4人。何も起きるはずがない、みたいな。
そうそうそうそう。やべえなと思ったんだけど、結局自分は3時間ずっといることにして、うんうん
お
そう、なんか、ひと時たりとも、なんか、ブギボの挙動を見逃したくないなっていう。まあ、ほぼ暗闇なんだけど。そうそう。で、そう、実質そうなんだよね。なんか、ポイントの変換はあるから、
うん、
ただで15分オタクと喋れるイベントじゃんってなって。で、そうだね。参加者の人はね、なんか、入ったり出たりはしてたね。他の参加者の人は。
へー。
ただなんか、思ったのはなんか共通の趣味ってすごいなと思って、なんかすごい話尽きなかったんだよね、3時間ずっと。
めっちゃいいね。
そう、なんかしかもコミュニケーション皆さんなんか、ちゃんとお話できる方で。なんか今の言い方ちょっとまずいかな。
ね、一般にオタクとされる人たちは、あ、なっちゃう傾向にあると思われがちだけど、その、一緒になった人たちは、こう、一般的なコミュニケーション能力がちゃんとあって、
うん、
話が、進んだみたいな。
そう。
なるほどね。
そうそうそう。あとは、なんか、ブギーボックスだけの話題じゃなくて、なんかその、バーチャル YouTuber 全般の話題も、
ああ。
皆さん対応されていて、そう。いろんなことで盛り上がったりして。ただあれなんね、なんか、タブレットで入ろうとした人が、なんか、マイクとかカメラの許可がうまくできず、入れなかったりしてて。
辛そう。
それをもう入ってる二人で、サポートセンターみたいな対応して。そう、こうすればいいんじゃないですかみたいなとか。権限ってこうやれば渡せるみたいです、みたいな。
偉い。
そう、なんか新しくできたプラットフォームだから、なんか、そこら辺がまだまだ弱いのかなみたいな。なんか今回、そう、実際トラブル起きてるし、入室しても権限ちゃんと許可してなかったらすぐ追い出されちゃうし、 なんかデバッグみたいな感じなんかなみたいな感じだった印象としては。
デバッグ。本番環境でデバッグ。
しかも失敗してるみたいな。
やめろやめろって言いたくなるやつね。
そうそうそうそうそう。
で、あれ、ね、毒ガス実験を開始するみたいな。
やばいよ。で、15分話したんだけどね、なんかね、全然、あっという間すぎるし、緊張して話せないしで散々したね。
なんか、いいオタクって感じする。その、結果の感想が。全然話せなかった、みたいな。
そう、なんか、大概こういうイベントに、参加したオタクって全然できなかったみたいな感想を抱くものだと思ってたし、今回実際そうだったんだよね。
あれよね、あれに似てる。その、ライブに行って、
うん、
うおーって騒いで、セトリオボイスに帰ってくるオタクみたいな。
ああ、確かに。何も記憶がないみたいな。
あれ今日何を歌ってたんだっけあの人みたいなことになるオタクに似てる。
確かに。
そう。でかい感情を受け取ってしまうと、それ以外の情報を破棄してしまう習性がある。
いや、ほんとなんか、自分が喋らないと、本当に配信、普段の配信を見てるような感じで錯覚してしまって、自分喋る状況じゃないなって錯覚しちゃったんだよね、なんか。
しかも、ふっくんロム線だもんな。コメントとかあんまりしない人だもんな。
そう、普段ロム線だから。今回のイベントも、なんかま、手違いなんすよね。なんか、よく説明見ないまま一番高い特典のセットを、が発売されたって聞いて、出す商品全部欲しいから特典一番ついてるやつ買えば間違いないでしょうみたいな気持ちで買って、購入内容を後から確認したら直接喋れるチケットで、あれ?みたいな。普段ロム線なのにいきなりステップアップしすぎたぞみたいな感じだったんだよね。でもなんか一応嬉しいことはあって、北海道に住んでるオタクと出会えて、
お。
で、なんか、4連休中ご飯行くことになったんだよね。
出会いやん。
そう、出会い。
出会いやん、いいね。
男同士だけどね。そう、でなんか、その時に、ラッパー担当のフラさんっていう方がいるんだけど、ブギーボックスで。で、フラさんはなんか、もともと北海道に住んでたらしくて、北海道に住んでるみたいな話が出た時に、うまいラーメン屋あるよな、みたいな話になって、こことここ好きなんだよっていう、なんか、獅子王っていうラーメン屋さんと、ラマイっていうラーメン屋さんがうめえみたいな話をしてくださって、
うんうんうん、
で、
ラーメン屋?ラマイ。
確かそう言ってた気がする。違うのかな?
スープカレー屋じゃなくて。
あ、じゃあ僕が緊張しすぎて聞き間違えた説はある。
あ、ラマイ、でもあるわ、ごめん。
あ、そっかそっか、ね、じゃあ、どっちも行こうか。
いや、違うかな。あれ?いや、わかんない。
とりあえずね、4連休中はね、獅子王っていうところに行ってみようっていう話になったっすね。
お
ー。で、獅子王っていうところのラーメン屋さんが、なんか、店主が元力士らしくて、
うん、
マジで獅子みてえな店主だから一回見てみ、みたいなこと言われて。そう。で、その後に、フラさんが立ち去った後に、
うん、
その北海道のお宅と、マジで行きましょうかみたいな話になって、
うん、
聖地巡礼っぽいことになったっていう。
いいね
ー。そう、なんか、獅子王。
すすきのかな?多分、そう、そこら辺。
へぇー。
確かに、このご時世ですすきの行くの怖いけど。
そうだねー。
まあ、オリンピックもやるし、まあ、いいんじゃないですか。まあ、軽い考えだけど、なんか、せっかくだから、こういう、なんか初めてなんだよね、オフ会みたいな。オフ会じゃないけど、オフ会みたいな。すごい楽しみです。
いいじゃないですか。
そう、なんか人生エンジョイしてんなーって思った。
楽しいよね、そういうの。
そう。あとはなんか、追い詰められた時のコミュ力というか、なんか、初対面の人とのコミュ力っていうか、
うんうん、
自分緊張するとめっちゃ喋んだなって気づいた。なんかこれまで培ったコミュ力をフル活用して、すごい、結果的に仲良くなれたっすね。
サービスはちょっと、 うまく楽しめなかったけど。
そうそう。
そこの、なんか、話すことに関してはクソ体験良さそうやな。
そうだね。そうそうそう、なんか、コミュニケーション SNS を体験してきたみたいなノリだった。
クラブハウスの上位互換みたい。
ああ、確かにスペースとかクラブハウスってそういうことなんかな、多分。
まあでも、あれよね、コンテキストとか、なんか、
うん、
そういうのを共有した人と、こう、ね、インターネット越しに話すという体験も、まあ若干似てなくもないっていう。
そうだね。初めましての人もなんか会話に入ってきてくださいみたいなこと言って話すみたいなね。
うん。
だからなんか、ちょっと話変わるけど、VR チャットってコミュニケーションの SNS って言われててさ。
ああ、はいはいはい。
アバターで入って、とりあえず知らない人でもなんか話すみたいな、話すことが楽しいよみたいなことを言われてて、え、絶対無理じゃんって思ってたけど、ワンチャン適性あるかって思い始めた。
ふっくんはありそう。
てな感じのイベントでしたね。
めちゃめちゃいい思い出。
いい思い出になりました。結果的に。ただで推しと話せて友達ができました。
いいね。友達増えるっていうのがいいよね。
うん。そんな感じっすね。
うん。
以上。なんか面白そうなイベントの体験レポでした。
お疲れ様でした。
いい話。
お疲れ様です。
ライブっていうか、あ、そういうなんか、アーティストでもない、アーティストでいいのかな？
一応そうだね。iTunes とかにガンガン曲出してるアーティストだね。
うん。そのライブとか行ったことないな、うん、僕。
ああ。ライブ楽しいよね。
物理ライブあんま行ったことないな。
物理ライブ、ものによるんだろうな。その、フェスみたいな。
うん。
のは、結構、その、自分の世界に入る人が多いんだけど、なんか、オタクライブは、なんか、通覚共有みたいなのがあって。
なるほど。
よく、うまく言葉にできないんだが、なんかその、ロックバンドのライブと多分オタクコンテンツのバンドみたいなのは違う気がするね。からなんか、まあ多分 MK はオタクコンテンツのバン、あのライブに行くことは少ないと思うから。
そうだね。
なんかあんまりその、身構えなくていいと思う。その、
普通に
うん。
福山雅治とかのライブ行きたいわ。
ああ、いいじゃん、いいじゃん。なんかね、もう、それぞれが好きで来てる人が、多分ね、9割くぶくりんぐらいだから。そう。だから、あのね、あんま、ビビなくていいよ。オタクコンテンツの場合は、その、何かけてる金額とか、いや、多分ね、うん。まあちょっと共有するコンテキストはあれど、そのね、まあ変態性に近いものが、を、なんか、いろいろするあれがあるから、あれなんですよ。
確かになんか、深いコンテキストを共有しないといけない場合もあるよね。
あ、そうそうそうそうそう。例えば、なんか新しいアルバムから入ってきて、で、こう、古い曲もちょっとだけ聞いたんだけど、この人好きになったからライブに行こうみたいなことが、普通のアーティストならできるんですけど、オタクのライブでやろうとすると、なんかね、なんか、うってなる時があって、辛いので、うん。オタクのライブは辛い。
確かになんか、ライトな人が行くと疎外感を感じてしまいそう。
あ、そうです、そうです。その、今の言葉が全て。ライトユーザーに合わない環境なことが多いのであんまりお勧めしないなって気持ちです。
はい、了解です。
一般のライブにそういうことは多分あんまりないと思うので、こうガンガン行ってみるといいです。そしてライブはめちゃめちゃ楽しくていいぞ。筋肉痛になるし。
はい。
はい、
まあ終わりますかね。そろそろ
終わりますか。終わります
よ。はい
はい、ここまで聞いていただいた皆さんありがとうございました。番組内で話した話題のリストやリンクは、ゆる 28.com/94 にあります。番組に関するご意見、ご感想は、ツイッターハッシュタグ、シャープゆる28でツイートお願いします。面白い、応援したいと思っていただけた場合は、ウェブサイトのパトレオンボタンから、サポータープログラムに登録していただけると嬉しいです。それでは、MK ふっくんとっしーでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。